皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私クリーンティーと
ママと
オネストでございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、第240回、いつもより早口でお届けしましたけどもね。
なんだろう、ところジョージかなっていう。
なんかこういう感じの司会者いるよねっていう感じがね、うん、しますけど。まあ別にね、はい、何の目的もなく話し始めたんで、これというのはないんですけど。まあ今日は240回。まあ、
気分的な。
うん、気分的なものです。3月、20日ですか。
あ、じゃあ。20日ですね。
20日ですよね。
うん。
はい。はい、20日配信分ということで。あれですね、ホネスト、新透明、名前ついている頃ですかね。
そうだね。うん、何に決まったんでしょうね。
ねえ、まあ多分、無難な、なんだ、民主と維新を掛け合わせた民進党みたいなこと前、まあ言ってましたけどさ。ああいうのになったんじゃないかなっていうね。
まあ、どっちになったんだろう。でもまだ決まってないのかな、
うん、今、収録日の時点ではまだ決まってなさそうですよね。ニュースになってない気がするんで。
いや、うん。
うん、
配信の時にはもう出てるんでしょうけど。
あ、そうだね。
なんか今二つでやってんだよね。
あ、なんかそこ、うん。
立憲民主党と民進党でどっちにするかみたいな。
うんうん、あ、もうこれどっちになってもそんなにこう。
そう、もう新しさがないっていうか。
ワクワクしない。
うん。
うん、
結局、多分前から二つあった候補なんじゃねえかっていうね感じがするけど。綺麗
だったんじゃないかと、
うん。
だってさ、それはさ、民主党からしたらさ、民主党って入れたままにしたいしさ、維新の党からしたらさ、壊したいっていう思いがあるわけでしょ。
まあね、うん、でもそんなこと言うんだったら、はあ、公募する意味がね、薄れてくるからね。うん、だったらまだどっちがいいですかって二つをさ、あの、なんていうの、アンケートにする方が、
ね、よかったよ ね。
いいんじゃないかっていう気はするけど。まあまあ。まあ、いっか、みたいな。どっちでもいいや、みたいな名前なん
て。まあ、いや、神が重要ですから。
そうそうそうそう。
しっかり頑張ってくださいって感じですね。
はい。まあ、あとまたちょっと話変わるんですけど、最近テレ東を、まあ、ちょくちょく見るんですけど、なんか、家ついてっていいですかみたいな番組あるじゃないですか。
ああ、あるね。
なんですか、そんな、あるんですね。
え？終電逃した人にタクシー代をお支払いしますので、家について行って収録してもよろしいですかっていうのを街の人、まあ、終電逃した人たちに聞いて、いいですよって言った人には。
迷惑なテレビだ
ね。あ、そうそう。
いや、あれがね、意外と感動する。
あれ面白いよね、意外と。
面白い面白い、あれ。
なんかね、パッと見、なんちゅうの。なんか、下世話な番組なのかな、みたいな。
そう、ただの、ね、
感じするんだけど。
よくわかんないバラエティなのかなと思うんだけど、そうそう、あのね、取り上げられる人、まあ、いろんな人についててんだろうけどね。
あ、はい、
でその中からね、なんか、こんな人だったのみたいな。
そう、一見もう普通のね、サラリーマンだったり、
そうそうそう、
もしくはまあ、すげえ変わった、ね、なんか、なんていうか、格好した人だったりとか、いろんな人いるんだけど、うん、ついていくと意外とその人の人生が、なんていうのかな、味わい深いというか。
お前大変やったよな。
あ、そうそうそう。
ああ、こんなすっげえおちゃらけたことやってんのに、はあ、そんな大変な人生送ってましたか。うん、そうですか、なるほど、みたいな。
で、部屋もね、人によって、もう、足の踏み間もないような部屋に住んでて、みたいな人もいれば、すげえ綺麗な、ね、家だったりとか。
あ、正直ベースで、
あ、そう、正直ベース。
部屋の人のとこもずかずか行っちゃうんだ。
あ、そうそうそう、そう。もう今、今ですかみたいな感じで。もちろん断る人もいるんだけど、全然いいっすよ、みたいな感じで、受け入れられる人は結構いて。土曜日の深夜にやってるのかな、確か。
かな、うん、うん。
だから、うままさんもちょっと見てみるといいかもしれない。
ちょっと探してみます、うん、じゃあ。
まあそんな、何か番組紹介になっちゃったんですけど、俺結構これ好きで、なんか、これぐらいだったらポッドキャストでもできるんじゃねえか的な番組よくテレビ東京作るから。
やめなさいよ。それでいいことを言いながらテレビ東京ディスるのよ。
いやいやいや、これが、なんだ、身近な感じがあって、なんか好きなんですよね。
あんまりお金かけずにただ
ちゃんと、あ、そう
コンテンツとして成り立ってるっていうことですかね。う
ん、まあ、確か、
そうそうそう。最近流行りの、流行りっていうか、映画化したローカル路線バス乗り継ぎの旅みたいなのもあるじゃないですか。知ってます？
エビスさんとね。
そうそうそう。うん、あれなんかも、なんか、ポッドキャストでもできそうなね、感じもしますし。
うん、
結構、ゲーム性もある。
でもやっぱ絵がないと、弱いでしょ。
まあ、ああいうのはね、画像が欲しいよね、さすがにね。
そうだよ。だって、声だけだったら何やってるのか全くわかんないもん。
まあ。その深夜にこう、ラジオを聞きながら歩いて帰ったりとかするとですね、そのウォークマンについてるんですけど、
うん、
やっぱタレントとか有名人とか、の喋りが上手いのはちょっとさておき、
うん、
声と僕の思ってた印象と全然違うっていうラジオパーソナリティの人って多いですね。
いるいる。
ラジオになると正直ベースみたいになるからね、結構。
そうです。で、なんかダラダラ喋ってて、これお届けしましたのはなんとかかんとでした。えぇ、ー、って言われ。〇〇だったのみたいな。
全然テレビの印象と違うこと多いよね。
印象違う、うん、テレビではすごく物静かなタイプの人がすごくいろいろ喋れたりとか、うん、その逆だったり、うん、結構テンションテレビで高い人が割とテンション低く、
そうそう、
ダラダラダラダララジオだと喋ってるとか、
声の印象でさ、あ、この声の人いいなと思って聞いてると、え、あの芸人さんだったんだみたいな。
そうなんですよ、
うん、
そういうの結構あるよね、ラジオだとね。
我々さんにもこういう風に喋ってて、うん、実際、リスナーの方がお会いしたら、
うん。
ああ、
全然違うと思う。
多分、実際はね、もうすげえもう、物静かな人かもしれないですからね、これが。
それはない。
意外と人見知りみたいなね、うん。
芸人さんとかだとさ、本当に会ったことはないけど、テレビとかで見たことあるから、この声があの人なんだってすぐ紐づくからさ、へーってなるけどさ、多分、我々のような一般人がこう声を出してやってるとさ、顔を見る術がないから、絶対に美化されてるはずなんですよ、イメージが。あ、こんな顔かなみたいな、絶対美化されてるはずなんで。
ああ、それはあるかもね。
美化されるような声はしてないですけどね。
まあ、
そう。いやでも、
少なくとも自分はないなっていう感じはしてるけどね。
だいたいね、声から勝手に美化することが多いよ。
その声のイメージをなんとなく作り上げちゃうんだよね。うん、だから、
自分の中で作っちゃうからね。
だからさ、すっげえかっこいい声の人が、すげえ太ってたみたいなケースって、意外とあるから。
あるあるある。
あるよね。
はい。イケメンボイスの声優さんも、まあ必ずしもかっこいいとは限らない。
そうそうそう。
ですからね。
特に声優さんなんてね、声の使い手だから、いろんな声出せるしね。うん、いや、でも確かに、うん。あ、どうぞどうぞ、うんうん。
その、イケメンボイスで言うと、イケメンじゃないけど、普通なんだけど声がかっこいいっていう方が、ある意味そのかっこいい男性よりも、ちょっと魅力なんじゃないかって女性が思うとしたら、それは全然納得する感じだなと思いますけどね。
ギャップ。
うん。
まあちょっと
それでも、声優さんの、最近ね、もう、声優の中でも大御所になるかわかんないけど、
うん。
こう、渋い声を出す人たちがいるじゃない。
うん。
誰って言うとあれだけど、大塚宝珠さんとかね。
ははは。
わ、はいはい、かるかどうかわからないけども。はい、ああいう、なんだろうね、おじさんなんだけど、めちゃめちゃ声のいい人たちって、いるなと思って最近。
どこでもその声だしね、そして。
まあ、わ、うん、かるよね。ああ、これいつものこの人だみたいなのとか。
そうそう、若本さんとかもそうじゃない。
うん。
うん、なんかかっこいいというか、うん、いつの世代の声を聞いても、あ、若本さんってわかるな、みたいな。うん、いやー、ああいう声っていいなと思うよね。
意外とだからナレーションとかもする、
そうそうそう、
とするね、人たちになるからね、そういう声に特徴があって安定感があ
ったり、
ね、う
ん、そうそうそう。声優もやりつつ、ナレーションもやってとか、うん、いろんな仕事をやっても、その人の、個性が生きるというかさ、
うん、
俺もなんかもうちょっと低い声で喋った方がいいのかなと思うよね。
いや、まあまあ低いけどね。 まあまあ低いと思いますけど。
たまに。
低い、低いしよく通るっていうね。うん、
たまにと高くなるからさ、テンション上がると。
いや、だって、ポッドキャスト開催で流したら本日の声しか聞こえなかったみたいな話あったじゃない、前。
あった。よく声。
いやいや、あのね、そのお恥ずかしい話。
一人ごと喋ってんじゃねえか、みたいな。
なんか、ホネソさんの声しか聞こえないんですけど、みたいな。
ひそひそ声が伝えられ、ね、ひそひそ声が全部伝わっちゃうっていう、そういう。
そう、そうなんよ。
言ってましたよね。
もう僕、な、電車の中で喋るとほんと恥ずかしくてね。あんまり喋りたくないんですよ。そういう、あの、ご飯屋さんとかもさ。だいたい俺一人ごと喋ってるみたいになっちゃう。
どんだけ通るんだよ、それ、これ。
ほんとね、
恥ずかしい。だから、あれですよ、やっぱ低音の周波数だってこと
ですよ。そうね、よく通る周波数をお持ちなっていうことでしょうね。
いや、まず、いいかどうか、まあ、さておきね。
まあ、あの、でも、あの、この会話、あの、かけあらじのメンバーをね、街中で発見したいっていう場合は、ホネストの声に着目していれば、発見できるかもしれません。
いや、だからもう、僕、もう絶対そんな街中であんま喋んないでしょ。
そうするとまたあれでしょ、ラジオの印象が違う、みたいな話になっちゃう、ね。
そうか、そうか。
まあ、難しいところ。
おとなしくなってるわ、みたいな。
はい。まぁ、あ、ちょっとそんなリスナーさんの話を始めたところですね。今日はお便りが来てますので。
はい。
はい。読みたいと思います。はい、初お便りというタイトルですね。グリーンティーさん、ウマウマさん、ホネスさん、はじめまして。初めてお便りします。ジョーと申します。はじめまして。
はい。ありがとうございます。
まぁ、あ、この並びがね、いつもどういう感じなのかなと思ってるんですけど、今回の回にはぴったしな並びですね。あの、グリーンティーさん、ウマウマさん、ホネスさん。
ぴったりぴったり。
はい、流行り物通信簿の CM で駆け上がりラジオを知り、第228回の SNS の意識高い系投稿ランキングあたりから聞き始めましたと。
ありましたね。
うん。やったね、これ。覚えてるよ。お三人のティードリンキングトークがあまりにも楽しいので、最近第1回から順番に聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。長い旅になりますね、これまた。
もうね、228回ある、
ね。現在第111回まで聞き進めたのですが、この回で衝撃のゲスト、レモンティーさんがいらっしゃり、あまりの衝撃にオフィスで吹き出してしまいました。レモンティーさんいましたね。
最近レモンティー出てないけど、今呼べないの、レモンティーは。
レモンティーさんはね、ちょっと離れたところに住んでいますのでね。
あのキャラの推進力高すぎて、押し負けちゃって。
でもさ、あのレモンティーさんもさ、
うん、
あの、普通に喋ってるんだよね。確か聞いたところによると。
あ、普通に喋ってると思いますよ。
普通に喋ってるはずなのに、うん、あれほどうざくなるっていうのはやっぱすごいよね。
なあ、あれはまあ純粋にね、親戚ですから、声の周波数が変えただけみたいな感じなんじゃないですか。
まあね。そう。声の工程でこんなに変わるっていうの、うん、そうそう、わかりましたね、あれは。
あの高い声でこんな鬱陶しくなるのかっていうね。ね、
鼻につくっていうのはそういうところの些細な違いなんでしょうね。
そうですね。
いつかグリーンティーさんとレモンティーさんの掛け合いを聞きたいなと思っています。なんかどっかの回で、うん、あの、掛け合いっぽいことになってた回があったような気がしたんですけど。もう先にね、レモンティーさんね、この111回で初めて出てますけど、あと2、3回出てますから、確か。はい、まぁ、あ、ちょっと聞き進めてみてください。
まぁ、あ、ね、あの、はい、その最初の衝撃は忘れられないけど。
そうね、ちょっと久々にレモンティーと会いたいもん。うん、
まぁ、あ、そうですか。面識はないですけどね、お二人。
そうそう、面識はないけどね。あと
は見てくれるかわからない。
ちょっとね、お声を聞きたい、ね。
ちょっとじゃあ、あの、声をかけておきますので、また。
はい。
はい。
お願いします。
はい。で、前回放送でメッセージの募集についてお話をしていたので、メッセージ送ってみました。はい。昔の話題でごめんなさい。はい、次は最新回に関連したお便りを送りたいなと思います。ありがとうございます。あの、
ありがとう
ございます。お便りがないないって言ってましたので。
ダローリスナーをね、卒業されたという
ですね。ぜひ、あの、送っていただければと。そして、ホネスさんの結婚報告がいつ聞けるかを楽しみにしながら過去配信を聞き進めたいと思います。これからも放送楽しみにしています。配信頑張ってください。シンクパッドから送信ということで。あの、過去のね、まあ、過去のことをこ
う、ね、
うん。まあ、過去の歴史が、ね、一話一話に込められていますから。
そうですね、もう7年ぐらい経ちますからね。
はい。
いつして、何回ぐらいの時にしたかもう覚えてないわ。
少なくとも100回は超えてたよね。
いや、100回は超えてますね。うん。うん、
いや、まあ、そういう、なんちゅうの、過去、 歴史をたどりながらっていうことができるようになっちゃいましたね。何年前はこんなこと言ってたみたいなのが。だって、うん、もう7年になると、もう10年が見えてくるわけじゃないですか。
あと3年だからね。
そうそうそう。10年前って言ったらね、もう昔話をするような感じになってくるからね。
大学生だからな、うん、ちょうど。
いやどんどんそういうのが積み重なってきちゃいますから ね、必然的に。
まあね、あの人生を過ごすとそうなっちゃうから。
いや、でももうなんか大御所ポッドキャストになってきつつあるからね、そうなってくると。10年続けてるってなかなかないと思うよ。
そうですね、うん。なんかフレッシュさでは勝てないかもしれないから、それなりにこう持ち味っていったものを、
うん、
あ出していくっていうか。
そうね。
そういうところでまあ、マリンボイドさんは10年か。
ああ、そうだね。期間で言うと。
ただ開始したのがすごく、あれでしょ高校とかから、ね。
そうそう、高校生ぐらいだった。うん、あと、特勤マッシュさんも、
我々が確か3年先輩だと思うんですよ、学年的に。
うん。うん、あ、マリンボイ
ド、ね、始めたのも、
うちの兄貴と同い年ぐらいだったはずだ、特勤マッシュ。
あ、そうだ、特勤マッシュさんですか。うん。
うん。
あ、そこもなんか二人もうご結婚されたっていうね。
あ、そうそうそうそう。
しかもそれも、ポッドキャストやりながら、それ報告してたんですよ、二人とも、
うん。
そうだね、うん。年始めにね、渋ちゃんがご結婚されたということ
で。そうですね、あれはびっくりしましたね。つって他番組で、他番組のパーソナリティさんの個別のお話をね、
そう
ねしたところで、ポカーンってなってるかもしれないですけど。
あまあ、まあ、流行り物ではじっくりいじりましたけど。
深いね、コラボしてますしね。
はい、はい。
流行り物で。
うん。
ぜひそちらもお聞きくださいって。
そうですね。いろいろ聞いていただいて、まあ、回って、お好みのね、ポッドキャストを、試していただければというふうに思います。はい。ということで、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
さて、コーナーの方に入っていきたいわけですけども、今日は、はい、かけられタイムズ、誰でしたっけ、うまうまさんですね。うまうまさん。
はい。
はい。
うまうまですね。
でしょうか。はい。
うまうまかホネストかどっちかの二択ではあるんですけども。
はい。
でしたっけ。ですね、今回は、こんなゲームが出たら絶対買うよねっていうのをみんなが意見を言い合うっていうスレッドが立ってましたんで、
は
あ、まあこちらをね、ニュースという扱いで取り上げてみたいと思います。
なるほど。出たら買うゲームということですね。
はい。
はい。ゲームの話といえば、うままさんという感じです。
そうですね。
楽しみにしていきましょう。
お任せください。
はい。じゃあ、井戸端カオス。これ誰でしたっけって言ったら、まあ、ホネストさんになるわけですけど。
そうですね。
はい。どんなテーマでしょうか？
今日はですね、まあ、世界にはいろんなギネス記録というのがあるわけですよ。
ギネス。
ギネスブック。ね、ギネスブックでいろんな、まあ、記録が打ち立てられていると思うんですけれども。
世界で一番骨からできている生命体は、もうギネスに登録されてますよね。
いや、骨そうですよね。
そうね、
骨。
いやいや。そう思った時に、うんなんか、あ、俺ギネス持ってるよみたいな人って周りにあんまいないなと思って。
うん、
いないですよね。います？
いない気がするね。
いないですよね、うん。でもギネスブックにあんだけ載ってるってことは、多分ですよ。自分でこう挑戦できる記録ってあるはずなんですよ。あ、これ俺もしかしたらいけるかもな、みたいな。
まあ、まあ、海外のニュースでね、うん、ありますからね。
結構くだらないことでも載ったりするからね。
そう、くだらないことでも載るんですよ。で、自分で新たに作っちゃってもいいんだよね、あれってね。
なあ、今言った世界で一番骨からできてる生命。
申請してみるっていうね。うん。
いや、それは測りに来た人、いや、人間じゃんってなっちゃうからですよね。
え、そうなの？人間なの？
いや、今更？いや、まあまあ、そういうのもありましてですね、はい、今日は、世界ギネス記録、どんなのがあるかっていうのをちょっとね、いくつかこう、まあ、取り上げてみて、これ、うん、できるじゃない？みたいな話を。まあ、
はいはい、
たわいもなくしてみようかなと思います。
はい。さすが井戸端カオスという感じのね、書いてある、そうですね。
そうですね。
はい。じゃあ楽しみに、まずは井戸端カオスから参りましょう。あ、間違えた。かけられタイムズから参りましょう。
はい。はい。はい、って言っちゃったじゃん。はい。
いきまーす。よろしくお願いします。
出たら絶対に買うゲームということで、
うん、
はい、今回のね、かけらじタイムズのお題としましては、 出たり絶対に買うゲーム、
うん、
何がありますかっていうですね、まあスレッドの方がですね、まあ、3月10日に経っておりまして、結構レスがついているまとめサイトを、うんうん、見ながらですね、我々もこのゲームが復活、あるいは新しいゲームとして出たら絶対買うよねっていうようなお話ができたらいいななんてね思いながら、まあ、今日はゲームの話をしたいと思います。
うん。
うん。
まあ、早速ね、スレッドには出てるんですが、あとで、お二人にも聞きたいと思うんですけれども、まあ、その、まず最初に出てるのがプレステ4で、モンハン5、モンスターハンター5、
うん、
出してほしい、うん。
うん。
あとはプレステ4版のマリオメーカーとかですね。
うん。
はぁ、
結構マリオメーカーは最近のゲームだったかもしれないですけれども。
そうですね。まあ、そうですね。私持ってます。
はいはい。プレステ4でポケモンスナップとかですね。
ああ、写真撮るやつか。
これ、写真撮る、なんかピカチュウとかの写真撮るやつですよね。
うん、なんか、ポケモンで思い出したけど、なんかピカチュウ元気でチューっていう64のソフトがあったじゃないですか。
マイクで喋るやつ。
あ、そうそう。あれが、N 氏のところに昔あってですね。
N 氏
?N 氏。N さん持ってましたかね。
そう、N さんがすげえね、元気みたいな感じで話しかけてる様子がちょっと、まだね、記憶にこびりついておるよって。
まあ、中学生とかでやってたらまだいいけども。もう
知らないよ。
おじさんになってからそれやってちょっとね。
そうね、でもなんか、あの時と今と風貌があまり変わってなさそうなんで、ちょっと、ね、今でも、できちゃいそうなね、感じしますけど。ちょっとすみません、話が逸れてしまったけど。
いやいや、
そういうのがありましたね。
ただ、ざっと見ていくと、
う
ん、モンスターハンターと、あとポケモン。この二つ、うん、あとマリオですね。これがね、結構出てるんですよ。
うん。
そうね、まあ、まあ、有名なところですね。
はい。
うん。
で、まあね、これは別にニュースとして扱ってますけど、実際出るとかそういう話では全くないので、あくまで希望のね、お話になるわけなんですよ。
うん。
で、どうだろうな、僕だったら、どんなゲームが出たらいいだろうか、みたいなことをですね、よくよく考えたりしてるんですけど。
そうね。
はい。お二人は、ちなみに、もうパッと、僕これ出たら買うけどって決めてるようなものって、ございますか？
あのね、ないんだよ、今。だけど、なんかポケモンで言うと面白いなって思ったのが、なんかスマホでポケモンのゲーム出すじゃないですか、今度。ポケモン GO でしたっけ、なんか。
あー、
なんか実際に、その、位置情報、街の位置情報と、その、連動して、実際になんか、その場に行かないと出ないポケモンみたいなのがいるみたいな。なんかそ、うん、よくちょっと、俺詳細知らないんですけど、ゲームとして街の、実際の街と連動するみたいなのだったと思う。
それ GPS とか、そういうこと？
うん、多分ね、スマホで出るわけですからね。
ちなみに、ポケモンセンターってまだあるんですかね？
あ、あります、あります。
あ、
各、ね、各都市に、実際のポケモンセンターだよね。
はいはい、
グッズが売ってるやつでしょ？
浜松町とかにあるやつだよね。
あ、最近は池袋に移ったけどね、東京は。
あ、移ったんだ。
うん、そうそうそう。
知らなかったわ。
結構各都市にありますよ。
未だすごいですね、じゃあポケモンは。
うん。ねえ、すごい。なんか最近20年経ったんだよね。初代の発売から。
そうだね。
すごいね、
う
ん。
そうだね。
古さを感じないっていうのもまた、すごい、
そうそうそう、
パワーですよね。うん、
あ、ポケモン GO は位置情報を利用して現実世界でポケモンをなんか捕まえたりとか。
ああ、やっぱ位置情報。
そういう、そういうやつのようですよ。うん。
うん、
これなんかなんかさすが、ニンテンドーも自分のゲーム機じゃなくてスマホで出すっていうことで結構チャレンジしてるなというふうに思いました。
なんか、あれ、組んだんじゃなかったでしたっけ？スマホゲームの会社と。
うん、組んだんだと思う。
確かね。
うん。あと、
なんかそれで、うん、ね、AR の画面の中にポケモンがひょこひょこ出てきて、
うん、
モンスターボール投げて捕まえられるとか、
うん、
なんかそこまで行くと すごいなってなりますけどね。
はい、なかなかポケモンで世界観をもう作り出してっちゃってるからね。そこをもう少し没入的に体感できるっていうのはなかなか面白いかなというふうには思いました。うん、
まあ、ちょっと動物愛護の方から何かしらこう、
ね、
ちょっと残酷なんじゃないかって来るかもしれないですけどね。うんうん、まあ、バトルものですと。モンスターバトルですと。うん、いう感じですね。はい。ホネストさんは、ちなみに。
僕もないんですよね。
フォレストだったらもうなんかあの骨集めとかそういうゲームがあるでしょうよ。
なんだよ骨集め。
骨拾い。
それ骨拾いはちょっとまずいかもしれない。
ちょっともう、それもう放送できない感じになっちゃう、それも。拾いだと。
もう最近各界に骨を入れようっていう。みんなもう躍起になってるからね。フォレスト以外は。
躍起になってないわ、別に。
墓泥棒と
かね。骨を入れ
る。墓泥棒面白いね。
その墓の中の金銀ではなくて、骨を集めていくという。
あ、そうそう。思い出して、あの、今よりも昔の方が結構そうカオスなゲームって多くて、あの、大江戸温泉物語っていうとこあるじゃないですか、あの、温泉施設で。
お台場にね。
お台場に。あ、で、静岡にもあるんですけど、一回、この前行ったんですよ。行った時に、その、なんか、いや、休憩スペースに、レトロゲームが置いてあって、ファミコンなんですよ。ファミリーコンピューター、初代の。
おぉ、赤いやつね。
そう。で、それが自由にカセットとかも置いてあって、適当に遊んでいいですよ、みたいになってたんですね。
へ
ぇ、うん。で、あ、なんか、面白いなと思って適当に見てたら、もう、わけわかんないタイトル多くて、まあ、パックマンとかあるんですけど、あの、有名どころも。で、それとは別にね、なんか、百姓一揆みたいなタイトルのゲームが、あって。
いや、なんか、うん、聞いたことあるな。
そう、今の墓泥棒とかと似てるね、って思って。
いや、
百姓一揆でな。
墓泥棒一緒にしちゃダメだよ。
いや、そこゲームになるんだってあるじゃん。
ファミコンのゲーム画面で百姓一揆なんて表現できるのかっていう。
そう、なんか。2D でいろんな人が出てくる。
まあそうそう、2D でいろんな人出てきて、なんか、手裏剣持った人に殺されるみたいな感じで俺を、終わっちゃったんだけど。
終わっちゃったんかい。やったんかい。
やったやった。ちょっと興味が出てね。いや、でも、墓泥棒は俺は面白いかもしれないと思ったの、今ね。
うん。まあ、昔と大きく違うのが、やっぱりその、大昔のゲームって、1プレイが短いっていうのと、必ずそのゲームオーバーみたいなものがシビアに設定されてて、
そうね、
やっぱり最初はゲームセンター、アーケードとかそっちから移植されてたと思うんですけど、やっぱそういうことで短期間でやりましょうみたいな。
うん、
で、メインにゲーム機が発達してくると、今度はもう一人でがっつりできるように。
そうだね。
はい。で、ポケモンの初代のゲームボーイも本当にゲームボーイの、なんでしょう、性能を最大限に活かした RPG というか。
そうだね。
ね。よくできたストーリーと、
うん。
緻密なゲームのシステム。
う
ん、なんかすごく、
そう。
ドハマりしますよね。
そう、当時としては結構画期的だったみたいですよね。あの、まあ、技術というよりかストーリーというか、あの、
そうですね、捕まえて、ちょっとずつ集めながら。
うん。捕まえて、交換してみたいなのって、なかなかなかったらしくて、それまでは。交換っていう感じ、うん、それが、結構、まあ、モチーフとしては、あの、虫取り、少年が虫を取って、セミとかを取ってみたいなのを、なんかモチーフにしてるみたいなんですけど。まあ、そういう現実
の、うん。うん。
の子供の遊びからね。
小学生
はもうね、うん。そうね。俺、ポケモンわかんないんだよね。
まあでも、ざっくりわかるっしょ、ざっくり。
いや、ざっくりはわかるよ、うん。あの、だから、何回か言ったことあるかもしれないですけど、僕、あの、この小学校の時にね、爆発的に流行ったじゃない、あの、カードゲームの方が、ま
あ、ああ、はいはいはい、はい、うん。
ポケモンカードゲームね、うん。みんなあの頃はもう、デッキを何個も持っていたと言われる。あの時ですら、俺、1枚も自分で買ったことないのよ。
お風呂をもらって。デッキが作れる。
あ、そうそうそう。うん、別に、欲しい欲しいとも言ってないし、
うん、
友達とカードゲームの対戦すら一回もしたことないの。
でも、その、
そうね、
周り、友達たちは、一人でも多くカードゲームできるやつが欲しくて、
すっげえやってるから、そう、うん、くれんのよ。バンバン。
うん、
いや、これ、被ってるからあげるわ、みたいな。あ、ありがとう、みたいな。で、その、キャラクターのカードだけもらってるかなと思いきや、その何、あの、機能、マークのさ、なんかエネルギー。
アイテム的なね。うん。
あ、とか。なんか、そこら辺もバンバン集まって
じゃあもうデッキできるね。
使いどころがないけど、
ね、そうそうそう。デッキはね、何個かできるぐらいのカードには、カード枚数にはなったんだけど、やらねえなと思って。
まあ本当に
だから。結局一度もやらなかった。
うん。興味がなければね。
そうなのよ。
僕、
うん、
うん、はいはい。
さっき、買うのないですって言ったんですけど、よく考えたらですね、 同じゲームを複数のゲーム端末で持ってるものが2つあったことを思い出しまして。
何ですか？
一つがモンスターハンター。
ああ。
Wii と PSP でそれぞれ持ってるんですね。
あ、う
ん、ソフト。あと、動物の森ね。
ああ。
これも Wii と、DS でも。
DS?
うん、ね。意外と買ってるのあったなと思って。
まあ、モンスターハンターで言えば DS もね、あるから。
うん。
そうそう、そこはね、買ってないんだけど。
うん。
まあ、別にだからゲームに興味がないわけじゃないよね。
うん、何
ゲームに、
なんかよく被るな。今日よく被るな。
ゲームに興味がないわけではないってことだよね。だから
あ、興味がないわけではないです。うんうん、もちろんもちろん。いや、いろんなゲームをやるんだけども。うん、なんか、これが出たら絶対買うっていうのあるかなって考えたときに、まあまあ、考えたらまあその二つぐ、まあ、モンハンはね、最新まだ買ってないけど、まあまあやってたなと思って。う
ん、じゃあ、ホネスさん的にはモンハンの続編が出ますってなったら、ちょっと興味が出てくる。
あ、興味はあるね。うん。
まあそういうところですよね。で、みんながこう待望にしてた時の、ティザーサイトとかが上がった時の盛り上がりがね、一番楽しいですよね。
うん。
あの、カウントダウンというか、告知まであと何日ってなってるけど、その背景色とかね、うん、そこで流れる BGM とかでね、あ、このゲームだってわかるわけですよ。
うん。
スクウェアエニックスからこんなゲームがとか言って、これロマサガじゃねとか言いながら。で、実際違ったりとかして、
あ、かっこいい。まあね、盛り上がるからね。
盛り上がったらなんか新しいゲームでしたみたいなこともあるんですけど、でもやっぱり、続編が出ますって言われた時の、なんだろうな、興奮ってすごいなと思って。
そうね。好きなゲームほどやっぱりね、盛り上がりますからね。
盛り上がりますよ。まあその時の気持ちをね、今もまだ感じれるのかなと思ってちょっと、まあ、懐かしいなというか、嬉しいなという気持ちになったりなんかするんですけどね。
そうだね。
最近でもスマートフォンのゲームも出てきてるんじゃないですか。
うん。
でも、
あるある。
スマホの方のゲームって、買い取りタイプという感じじゃなくて、課金系のコンテンツで、
うんうん、
どんどん、アップグレードしていくから、その連番がつかないというかね、アプリ自体の大きな回収がアプリの中で入ってるから、2とか3って続編にならないんですよね。
うん。
うん、そうだね。
まあだから、そこがまたちょっと、このゲームの一個クリアして、しばらくそれを、まあ放置して、新しいの出たら買うっていう、そういう文化が、徐々にダウンロード文化にね、まあ飲み込まれていってると思うんで、ね、まあこういう続編系のゲーム全部アップグレード型になってしまうんじゃないかっていうのが、ちょっと僕は、うん、うん、一つの方向性として予想してる部分ではあるんですけどね。
まあ基本今ソフト、ウェアもダウンロードできる時代になってるからね。そういう形態にもうほぼ切り替わっていきそうな気がするけどね。
そうですね。うん、まあ一方で市場規模を見ると、スマホゲームが出る前の時の、まあゲーム業界全般からすると、
うん、
まあ、減収してるというか、
まあそうだ
な。ちょっと縮小傾向に、はい、うん、あるみたいで、特にその店舗で買うっていうゲームが少なくなってきてると。
うん、まあそんな気がする
よ。いうところが、そうですね。一つの流れになってきてるかなっていう。
おもちゃ屋さんとか行ってもね、ゲームコーナーがちょっと寂しい感じがちょっと最近
するんですね。そうだね。あんまり人いない、
ね。昔はね、まあそれこそ量販店、ビッグカメラとか行くと、うん、もちろん、高々とあるけど、昔はその、うん、いわゆるそのジャスコとかね。
うん。
近くのね、ちょっと大きい。
そういう、そうです、そう。
デパートというか、スーパーマーケットじゃないけど。
うん。
まあデパート式の、モール的なね、
うん、
ところに入ると、必ずそのゲームコーナーってなってみんなちっちゃい子たちがたくさん集まってて、うん、で、ゲームをね、試して遊べるコーナーもあって。
あったね。あったあった。
で、みんなで何のゲーム買おうかって言いながら、まあ、どのゲームも結局ね、親が来て行くわよって言われて、買いたいけど買えないって言って回収されてくっていうね、はあったんですけど。まあ、今多分行ってもね、ゲームコーナー寂れていると思いますね。
試してできるコーナーってあんまり見ないもんね、最近。
同じところに、その、妖怪ウォッチの、なんか、コインが落ちてる、うん、落ちてるじゃない、コインが置いてあったりとか、あとはその、カードゲームね、
うん、
のカードが展示してあって、そこは割とまだ活性化してる感じはありますけど。うん、ゲームっていうのがね、そういった意味だと、 少ないのかなっていうのはあるけど、
うん、
まあ、ただ、ダウンロードしようが何しようが、すごく人気の高いゲームっていうのは、やっぱり続編が出るとやっぱ何百万と売れたりするんですよね。うん、まあ、実際に僕が今期待しているダークソウル3というですね、ゲームをまたね、これ楽しみでしょうがないんですけども。
ワクワク感があるんですね。
ワクワク感がありますよ。もうちょっと、誰も反応してくれないのでね。おそらく。
いや、うん。やったことがないなと思って。わかんないんで。
うん。そうそう。
まあ、あとは、ペルソナ5が出る、ね。
聞いたことあるな、ペルソナも。
うん。いや、ペルソナはね、3と4とかね、かなり面白かったんで。
うん。
これ、あれなんだよ ね、 ね。結局そうそうそう。ゲームって、やったことある人と、やったことない人の、その、温度差が結構大きいっていうのも。
そうなんだよ。そうなんだよ、
ね。一つ、なんていうの、広がりにくい、その、なんていうんだろう。パッとおすすめって言って本みたいに渡せるもんじゃないところもあって、相手の時間も相当食うから、そこが結構広げるところで難しい部分はあるよね。社会人特に。
そうね。今から昔のやつ、うん、グラフィックでね、耐えれるかって言われるとちょっとね。
そうそうそうそう。あとだからその、続編が続くやつも、3が出たら楽しいな、ウキウキっていうのはあるんだけど、そのウキウキ感は、3をいきなり渡されても出なかったりするじゃん。ワン、ツーとやってる人が、スリー行ってきたい、あーってなるんだけど、スリーからいきなりやり始めて、ね、同じ感動が生まれるのかみたいなね。結構難しいよね。
ス、ま、リ、あ、出ますってなって、ね、ワンとツーを買って、スリー楽しみっていう状態にふけたことはありますけどね。
ああ。あ、そうそうそう。
まあ、それが一番理想的ですね。
そういけばいいよね。
そうそう。ただ、それは時間があった時なんですよ。
うん。
やっぱ時間がそんなにない時にね、そんなにガバガバタイトルを変更していくっていうのはなかなかね、うん、難しいですけどね。
そうなんですよね。
まあでも、皆さん誰でもやっぱりこう、思い出に残るゲームって、俺はこのゲーム好きだな、続編出たら、ちょっとやってみたいなっていうのは絶対あると思いますので。
うん。
まあ、なんかそういうのを投票とかしたら、一定の数がそのやっぱりそのゲームのソフト会社に届くような仕組みがあるといいかなっていう。
そうね。
ところはちょっとややある気が。うんしますけどね、
うん。いろんなゲームをもうちょっと気軽に試せたら興味出るんじゃないかなとも思うけどね。
まあそれで言うとプレステ4で、うん、体験版をダウンロードするっていうのは結構あるので、うん、ただ体験版出すゲームと出さないゲームがあって、ね、ムービーだけのね、
うん、
映像だけ見てくださいみたいなのもあるんで結局判断できないっていうのもあるのと。うんそれ、いわゆるベータ版でオンラインのゲームっていうのはやっぱあるんですよ。
うん。
で、製品版が来た時に、ベータ版よりつまんなくなってる時がね、たったあってですね。
あ、そうなんだ。
はい。直近だとその、プレイステーション4で出たディスティニーっていうゲームがね、あるんですね。もしかしたら、うん、流行り方の通信簿の小平さん知ってるかもしれないんですが、うん、ディスティニーっていう、まあ、ゲームがありまして、
うん、
ベータ版の時はもうこれ神ゲーの予感がすると。
うん。
で、店頭に並んだ時も約束された神ゲーみたいなタイトルが貼られて
る。ああ、ハードル上げちゃったね。
カメラにずらーっと約束された神ゲーってなんだと思って買って、まあまあ僕はちょっとまあまあ面白かったんですけど、その全体の評価からするとベータ版に比べるとがっかりでしたっていうね。
そうなんだ。
まあその新しい形としては事前に試せるっていうのは一つ、
うん、
今後重要になってくるかなと。
まあそうだね。
はい。
ね。
まあ、あとはその、レコメンデーションがないですよね、ゲームって。なんか、ほっといたらゲームって勝手に流行りしたりあって、いつの間にか、こんなゲーム出てたんだ、くらいですけど。
うん。
日常に広告そんな打てないから、ゲーム業界って。
そう
だ、まあ、ね。
テレビで、
うん。
そう、テレビももうほとんどスマホのアプリの CM が多くなってますしね。
あ、そうだね。
何か、
うん、
日常の何かどこかの隙間に、あなたにこんなゲームおすすめですよ、みたいなものが、例えばこう、スマホで、ニュースとして出てたりとかして、興味を引くっていうのがあったりすると、もうちょっとゲームが売れて、市場規模もね、再び回復するんじゃないかななんて思いますけど。
でもなんか最近の人たちはあんまりこう腰を据えて家でゲームをやるっていうことをさ。
まあないよね、多分。
あんまりこう、やるシチュエーションを持たないよね。自分が積極的に。
たまにやっちゃいますね、僕はね。
そうそう。だから、なんだろう。
贅沢だ
って。昔からこうゲームが好きで、家庭用ゲーム機のゲームをいろいろやってる人は、まあ多分、
うん、
あ、ちょっとやってみようと思ってやる人は多いと思うんだけど、もう最近のさ、10代、20代は、なんだろう、家にいて、こう、 座ってゲームをやっててお母さんに怒られるみたいなシチュエーションが多分もうないでしょ。
ないし、多分スマートフォンで。そう、据え置きゲームがない気がするよね。
ああ、DS だね。最近の家って。
DS もそうだし、DS さえもないかもしんなくて、基本スマホを各一人が一台持ってたら、
うん、
基本それで暇つぶしできちゃうじゃん。ゲームってそう、手持ち無沙汰でテレビもつまんねえみたいな時にやってたりとかした記憶があって。
うん、
昔の記憶を掘り起こすね。
まあ、DS とね。うん。
うん。比較しても、やっぱり昔やった4人体制の007とか、
スマッシュ
ブラザーズとかをみんなの画面で4分割して、やってた時はやっぱり、あの、同じ楽しさが 3DS でできるのかどうかちょっとわからないですけど、
うん。そうだね。いやだから今のね、事情がちょっとわからないからあれだけど。
すり替わってますってことですね。
まあ皆さんどうなんですかね、はい、リスナーの皆さんは、特にゲームに対しては、ね、あの、興味があるない。
聞いてみたいなと思って、
うん、
はい。
うん、
まあ今日はね、もうこれで終わりますけれども、うん、あの、とりあえず、まだまだゲームって、あの、出てくると思うんですよね。
うん、
で、どんな風に出てくるのかっていうのが、いろいろ出た上で、最終的にこう、古いものが淘汰されていって、新しいスキームがこう、生まれていくっていうところの、今ちょうどその成長期にいるというか、っていうのを感じてますので、まあここ、皆さんと一緒にゲームをいろいろ体験しながらね、
うん、
あの、より売れたものが勝つと思いますので、まあ、今後の行く末をみんなで見守りつつ、新しいゲームの発売を期待しようではないかというところで、今日は終わりにしたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。ね。ギネス記録ですよ。
うん。
お二人、なんか過去に、テレビとかで見たギネス記録で、
はい。
あ、これ、このギネス記録面白いな、みたいなのって、なんかあったりします？
あ、なんか水の上を走って何秒行けるかみたいな、確かにあった気がしますね。なんか、絨毯みたいなのが引いてあるものの、
はい、はいはいはい。
一応事実上水の上を走ってるみたいになってて。
雑魚みたいなの引いてその上を走るみたいな、ね。
そうそうそう。だから一人しかその記録のすごい人いないみたいで、確か中国かどっかの人だったんですが。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。うん。あれなんか本当に、それをやるメリットがない上に。
確かにね。
あのね、水の上走るっていうニーズがないじゃないですか。
うん。
うん。
だからこそなんか、こうなんでこれを極めようとしたのかなっていうのもあって。
極めようとしたっていうか、なんか、自分の生活圏であるのかもしれないけどね。こう、水の上を走らなければいけないでしょ。
まあな、例えば、その、伝統芸能的なものだったとかね、それが。
あ、そうそう。
昔からその民族に伝わる。
うん。グリティさんは
面白いもの、あんまり浮かばないんですけど、まあ、よく昔世界丸見えとかで、あの、身長やらさ、世界一でかいとかさ。うんそういうのはよく見たけど ね、うん。あとなんだろうな、頑張る系？眠らないとか、食べ過ぎ、食べるとか、はいはいはい。そういうのは、何のためにやってんだこいつっていうのは、思ってたけど。まあでもそういうのもギネスになるんだという、新たなその発見も、うんうん、あったね、そういうのを見てると、
まあ
うん。
建物の高さだけでもギネス記録ってね。
ああ、そうだね、
まあ、あります
ね。しょっちゅう更新されますからね。
うん。うん、はい。まあそういうわけでですね、まあ世の中にはいろんなギネスの記録というのがあるわけですよ。まあギネス記録知らない方っていうのはなかなかいないかもしれないですけれども、
うん、
一応ギネス記録とは一体どういうものなのかというご説明を簡単にさせていただきますと、まあギネス記録というのはギネス世界記録、またはギネスワールドレコーズ、まあ英語にしたわけですね、うん、と言われるものはですね、世界一というのを収集する書籍でございまして、
はあ、
世界一の記録をガイドラインと呼ばれる基準に従い、認定し続ける組織。まあ、これがですね、ギネスと言われるものですね。 で、年に一度出版されます。これは。で、ザ・ギネスブック・オフ・レコーズとして刊行されておりまして、それが、まあ、ギネスブックと呼ばれているというところなんですね。うん、で、このギネスブックにはですね、まあ、ものすごい数のギネスワールドレコーズがありますので、
うん、
全部が載ってるわけではない。
は
ですね。まあ、一部、まあ、その、あ、これは載せておこうとかですね。まあ、そういうものが載っているよと。
多分もう、この人打ち立てたらしばらく更新ねえな、みたいなやつは多分アーカイブされていくんでしょうね。
もうね、まあ、多分ちっちゃくなるんでしょうね。
はい。
ただやっぱりまあ、多席録数っていうのがどんどん増えていきますから、毎年。
うん、
まあ、それ全部載せてると、もうね、本が大変なことになっちゃうんで、まあ、やめときましょうっていう。うん、まあ、これがですね、ギネス世界記録と呼ばれるものであると。
うん。
いうところでございます。それでですね、まあ、今日は、まあ、世界のギネス記録、どんなものがあるかというのをですね、まあ、ちょっとかいつまんで、取り上げつつ、これだったら、我々、ギネス記録いけるかなとかですね。
うん、うん。いいですね。ギネス記録を持つポッドキャストっていう。
うん、いいですね。
ねえ、なかなかないですから。あと、
つきますよ、
もう別に今日ご紹介するもの以外でもね、あ、俺、これだったら自信あるよ、みたいなのをちょっとね、3人で話していけたらな。
いや、俺一つ案浮かんだよ。
お、なんでしょう。
いや、それは最後に言いましょうよ、そこは。みんな紹介終わって
からね。まずじゃあ紹介してもらって。
そうですね。はい。まあ、これからね、紹介するものを聞いて、
うん、
こういうものがギネス記録になるんだというものをね、ちょっと知っていただきたいと思いますけど。
うん、
まずね、1個目ですけども。便座を1分間で46個割った男性って。
それトイレの便座ですか？
そうです。トイレの便座、木製のね、トイレの便座があるんですけど。
木製ね、うん。
はい。1分間で、まあ、46個こう割る。っていうのをね、やりまして。もうこれがね、ギネス記録になってるとかですね。あと、ベビーカーを押しながら走るハーフマラソンの記録ね。
アホだ。アホすぎる。
これ女性部門で、1時間31分51秒というのが。
まあでもめっちゃきつい気がするけどね。ハーフマラソンでも言っても20キロぐらい走るわけだからね。
そうです、そうです。
うん、
あとね、危ないからね、やめなさいって思いますけど、その技術手に入れちゃダメでしょ、みたいな。
まあね、子供乗せたままだとちょっとあれですね。
そうです。
で、男性では1時間15分8秒ということでね。女性部門、男性部門で、まあ別になって。
でもまあ時速20キロぐらいで走りすぎたってこと
だね。だいぶ早い。
ベビーカー押しながら。
ええなって話です。
はい。
で、あとは、股間のジッパーをですね、30秒間に204回上げ下げした男性。
それジッパーの精度によるというか。
そうね、滑りが良くするとか。
滑りを良くするみたいな。
1分間に240回っつった今。
1分間に、あ、違う、30秒間に204回。
いや、204回か。1分で400回ってことでしょ？
そうそう。
と1秒で8回、6回、7回ぐらいこう。
いや、6、7回は。
そんなことできんの？
1、2ってこと
だからもう、シャカシャカシャカシャカシャカって、シャカシャカってなってるってこと
しかも来た状態ですからね。ズボンがこう、目の前に置いてあってとかじゃないですか。
むしろ来てる方がむしろやりやすいとは思うんですけど。
やりやすいかな。
か相当そのジッパーの。
あ、すごい。
うん。すごいっていうかな、
っていうか。まあちょっとその人、怪しいですよね、動きが。何してんだろうって感じになっちゃうで、ちょっと、それをギネスにっていうのは。
だから逆にさ、これ、まあ、今まで紹介したやつ全部だけど、まあ、生活の役に立つわけではないよね。
そうね。しかも、それをギネスに登録するという認定作業をする人がいるわけだからね、これ。
そうそうそう。
ちょっと半笑いでね。
半笑いでやるこんな
の。ね、
レディーゴーとか言うわけでしょ。もう、ジッパーの、なんか、テストやってるみたいだよね。負荷テストみたいな。まあそんなのもありますよ。
うん、
ね。あとはですね、パンツ一丁で、全身氷の中に入り、1時間41分56秒耐えた男性。ね、
1時間
やりたくないですね。
1時間41分です。
でもこれ、裏を返すと、2時間じゃあそれ耐え、誰かがね、耐えたらその時点でギネス更新ってことですよね。
そうです、そうです。
まあまあ、その、投資のリスクとか、病気になるとか、そういう、ちょっと健康的なリスクがありそうではあるが、うん、一般人でも別に、やろうと思えばできる。
あの、ダチョウクラブとかでやってもらえばいいんじゃない？
うん。いやいや、でもね、これ一応その、なんだろう、その、体にね、いろんなセンサーをつけて、
ああ
ドクターストップとかがちゃんとかかるようにしてるんですよ、もちろん。
ああ、ドクターストップかかっちゃうのは物理的にダメだと。
死のリスクがありますからね。
まあそうだろうね。
いや、なんかこう、心臓の活動、鼓動とかがね、どんどん弱ってきて、もうこれ以上下がるともう死んじゃうよとかですね。うん、まあ、そういう危険性もあるので、一応そういう医師の指導のもとをやってるんですけど。
要はその人タフだったってことですね。そういった意味では。
そう
だ、ね、そうそう。寒さにタフだったっていうね。
うん。
なるほど。
まあそういうのもありますし。あとは人のお腹の上で1分間に27個のスイカを割った男性とかね。ここでもいけそうじゃない？
うん。1分間27個だから、まあそうだね。まあ、
2秒弱か。2秒程度。
うん。
でもセットするの考えてね。こうパン。
セットする人は別にいるんじゃないの？
いるのかな？これちょっとね、わかんない。
割るだけだからね、セットは含まれない気がするけどね。
そうか。うん、
そうやって言い逃れることはできそうだよね。
まあ、人のお腹の上で割るっていうのはやっぱね、危険をはらんでますけど。うん、
そういう、あれだね、うん。制約条件をいっぱいつけることでギネスに登録できるってことが分かりましたね。
そうだね。
普通に割るんじゃなくて、人のお腹の上でっていうところでギネスに
登録できる、ね。そう、うん。だからなんかこう、何かの台の上で、1分間に何個割るみたいなの、あるかもしれないですね。うん、はい。そして、燃える人を馬で470メートル引きずり回した女性っていう。
燃える人？
これ別に燃える人がすごいんじゃなくて、馬に乗って燃える人を470メートル引きずり回すだけでギネス記録なんですよ。
それ燃える人はどうなってんのそれ。
ずっと燃えてます。
それ死ぬじゃない普通に考えて。
そうね。だからそこはいろいろやんなきゃいけないんですけど。
法的に問題がありそうですね。それや
人権団体がなんか言い出しそうだよ
ね。そうね。あるかもしれない。
うん、
まあこういう記録もありますよということですね。でですね、これはもう次なんですけど、うん、これね、人を集めればできる話なんですけど、
ああそういうのあるね、確かにギネス。
同時に9995人の人が帽子を空に投げる。
ああ。
ね、これ1万人集めて帽子投げれば達成できますからこれ。
だ下手すりゃ。皆さんの市町村でやってくださいって言ったらできるよね。
あ、そう、う
ん。あとはその、一緒にギネス記録作りませんかっていう、例えば公式の、LP みたいなものを作って、
うん、
Facebook ページかなんかでこう、募集かけて、1万人集めるかですよね。
今だったら簡単にできそうだよね。Facebook あるからね。
そうだね。
うん、集まる
のに、数なかなか、
うん。
でもさ、これ何をもって達成って言うかじゃない？
まあ、結構さ、そこの細かいのがあるんだと難しいけどね、その人数が多くなるにつれてさ、うん、その同時っていう判定が難しくなるじゃん。
そう。だって、せーのっていうのも聞こえづらくなるでしょ、多分。うん、後ろの人が。だとすると、ちょっとこうタイムラグがあってさ、なんか、あー、今の達成なりませんでした、みたいなのをこう、ギネスの、判定員がやるわけでしょ、
うん。そこは難しいよね。
だからまあ、この大勢で何かやるっていうのは結構ね、
うん、
大変だと思いますけど。はい。うん、そして、世界一大きなハイヒール。
ああ。
とかね。
サイズ系ね。
サイズ系。サイズでかい系ですね。まあ、こういうのも自立してますよ、うん。これがなんか高さが 1.85 メートル、長さが 1.95 メートルあるハイヒールを作られた。
うん、
誰が履くねんっていう。まあそういうのもあったりします。で、あとはですね、これも人数集める系ですけど、頭を激しく上下に振るヘッドバンキングをですね、同時に320人で行う。
またこれは、見た目がシュール
なのね。これめちゃくちゃ首痛くなるやつですよね、
う
ん、これ。
そう。これちなみに持ってるのは高校生ですね。
ああ、若くないとできないよ、これ。
そう。やりましたと。まあそういうのもあります、
うん。
あと、ベッドの上で同時に388人が朝食を食べる。
え？
これシャングリラ、上海ホテルにいてですね、 大広間にベッドを大量にこう持ち込みました。ああ、
大量にね、うん。
はい。で、そのベッドのに人ベッドにあたり二人がね、こう中に入って、でその上で朝食を食べるのが388人。
うん。
ギネス記録樹立。
まあそれができるんだったらどんなんでもできそうな気がする。
昔なんか、世界で一番大きいチャーハンを作るとかいう中学でやって、
ああるね、
チャーハン捨てたっていうのが問題になったみたいなのありましたよね。
まあね、何か食べる系はやっぱりそうですよね。う
ん、ね、
あとは、同時に373人がペンギンのコスプレ、あ、そうか、発音がおかしかったけど。
ペンギンのコスプレ
373人がペンギンのコスプレをしたという。
あ、
これイギリスだそうですけどね。
うん。コスプレで。
はい。
それで言うと、またあの、マトリックスが出た時に、新宿か渋谷か、100人くらい、2チャンネルのオフ会で集まって、一部警察沙汰になったみたいな。
うん。
あれもギネスかもしれないですよ。マトリックスネオの服を着て、
そうだね。
あるか。人情が集まったみたいな。
まあ、こういうのもありますし。あとはですね、まあ、いろいろあるんですよ。もう同時に1213人が10分間顔パックをつけ続ける。ね。これ2013年7月に台北で。
もはや何でもあり。何でもあり。
何でもあり。何でもあり。ですよ、ね、こういうのもありますしね。うん、あと、自家したスプーンを50個落とさずに体にくっつけた男性。
もう。
まあ、一人でもいけるよってことですね。
そうだね。もうホネスト、いくつかアイディア出てんじゃないの？
僕に聞く？なんか、
あ、もう時間だったよ。
ポッドキャストでね。
うん。
いや、まだ15分。
いや、だからアイディアそろそろ出していく時間。
そうですね。まあ、そろそろアイディアが、ね、まあ、ちょっといろいろありすぎてね、あれなんですけ
ど。いや、どうしようかな。
まあ、こういうのがあるんですけど、なんか、ないですかね。
ポッドキャスト絡みで、こういうくだらないのでもいいんだったら、っていうのはありますけどね。
おう、あります？
うん、
なんです？
多分結構チャレンジしなきゃいけないですけど、
うん。
まあ、例えば、かけらじ、まあ、このかけらじ、だいたい1時間ぐらいの番組じゃないですか。
うん。
1時間の中で、最も、骨という言葉を使って、意味のあるポッドキャストを番組を作るっていう。どれだけ骨を使って、
難しいよそれ、
どれだけ骨を意味のあるように使って、番組を成立させるかと。
なるほど。
これ成立すれば、今年の漢字は骨になるかもしれないね。
ならないよ、多分。
まあでもギネス記録になったら、骨かーって。
話題になるからね、骨っつって。しかも、ポッツキャスト
が。話題になるかな
それを皮切りにみんながギネス記録を取り始めるってなった時に、まさにその骨っていうことがきっかけになりましたよね、とか言って、その年末振り返った時に、骨の漢字が勝つかもしれないですね。
まあね、まあね。
骨。
なんでしょうね。
まあ僕、これもくだらないけど、ポッドキャストで例えばね、5万人のパーソナリティとかね。
ああ、同時にね。
ちゃんと参加しなきゃいけないんですけど、うん、そんなラジオないじゃないですか。うん、でも一応スカイプとか使えば繋げなくはないと。
うん、
5万人。
例えばですけど。
1時間の中で、最もゲストを多く呼んだポッドキャストとかね。
ああ、まあそういうのはできそうだよね。
結構ね。ありですね。うん、次から次に。はい。
そうそう。同時にこう5万人とかじゃなくて、もう、出たり入ったり、出たり入ったりみたいな。
うん。そういうのは、考えられるよね。まあたくさんアポを取らないといけないよね。
うん。
ポッドキャスト、そうだね。まあ、あとは、何ですか、仲間系。あとは、ま、長時間喋るとかが。それでも誰かやってそうだよね。ポッドキャストで。
そうね。
30時間喋り続けましたみたいな。
なんかでも途中でちょっとでも空白ができちゃったらアウトみたいな感じになっちゃうんですかね。
なるね。いやー、それはちょっとだいぶ厳しい感じになってくる ね。
でも、まあ、一番簡単、うん、まあ、すごい大変だけど、一番できるとして、世界一長いポッドキャスト番組を作るっていうね、時間的に。
まあ、ずっと俺らがずっと喋ってなくてもいいってことかな、そうしたら。なんていうの？
一番組で、ずっとやった方がいいんじゃない？
うん、だから、なんていうの？あ、切り張りしてもいいってことかな、それ。後で。番組として。
切り張りしちゃうと、なんかダメなような気がする、ね。
じゃあ、やっぱずっと収録し続けてなきゃいけないみたいな。
そうそう、だからご飯食べるときとかも、もうずっとよ。だから24時間テレビならぬ、うん、24時間、ポッドキャストみたいな。
番組として成立してればいいから、例えば誰かが喋ってる間に自分がご飯の準備するとかは OK なのかな、そうしたら。
でもそこら辺の基準わかんないけど
ね。それがよくわかんない。
27時間テレビも何かしらそういう感じでギネスになったような気が。
そうそうそう、うん。します。じゃあ、いいんでしょうね。
おぉ、24時間喋り続けられるかっていうところだね、あとはね。
そうだよ、そう。
これすげえ多分ね、きついと思うぜ、24時間喋って。
もう中身、すっかすか
になる。中身すっかすかになるぜ。
なんか、最終的には、あーって言ってるだけだ。あーとか言ってるだけの、そう、もうもはや吐息みたいな。
いや、だってさ、もう終わり頃になってくるとさ、もうだいたいあと、あと3時間10分ですね。はい。
じゃあ、カウントダウンしますかとか言ってからね。
もう羊が1匹、羊が2匹になりそう
です。そうそう。ある1時間はずっと秒数数えてる時とか出てくるでしょ、多分。
だ家でやっちゃうとそうかもしれない。なんかちょっと外出てみるとかだったらまだ。
あ、まあ、ね、
いいかもしれないけどね。うん。旅番組的なものになるかもしれんけど。
厳しそうですね。うん、まあでもそういうアイデアベースではそういうのはいい、ね。
はい。まあそういうね。いろんなギネス記録がございますけれども。
毎回骨と言い続けるっていう。のやろうかな。
だから毎回毎回骨を言い続けて5年間、ね。
そう
。10年。
そんなだったらできる気がする。
できるかもしれない、ね。まあ、こういった形でですね、皆さんに挑戦できるギネス記録というのは、
うん、
きっといろんなギネス記録がね、転がってると思いますので、ぜひ。あ、俺こういうのやりたいなとか、あ、俺これだったら自信あるなとかですね。まあそういうのがあれば、ちょっと挑戦してみてはいかがでしょうか。まあもうすぐ春ですしね。ちょっと変なことやっても大丈夫でしょう、きっと。うん、まあそういうところもありますので、ぜひ、皆さんもチャレンジしてみてください。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、エンディングです。まあ、今回、かけられタイムズは、うまうまさん、出たら絶対買うゲームということでお話をいただきましたけれども。はい、まあ、我々、まあ、うまうまさんは結構ゲームまだやられてると思うんですけど、僕とかほとんどもう、やらなくなっちゃっていってですね。うん。ホネソさんどうですか？
僕も、まあでも、ちょこちょこやってますよ。家でゲームとか。Wii U をね、去年の誕生日に買っていただいたって。
まあちなみに僕そのホネスさんが買う1週間前に買ったんですけどね。
Wii U を？
おそらく。Facebook でね。
あ、そうです。
ホネスさんが買ったっていう前に、あ、俺も買ったわって、こっそり思ってたんですけど。まあでも、
そうそう、
マリオメーカーとかですよね。
そうそう、スーパーマリオメーカーを、
ね。マリオメーカーは、まあちょっとやったりはしてたんですけども。うん、うん。まあ、前よりもはね、やらなくなっちゃったなっていう感じがしてですね。
そうね、前よりはやってない、ね。
そうそうそう。また、やっぱそれも、さっき話にあったちょっと環境の変化みたいなところも大きいのかなと思いつつ、やっぱり、ちょっと寂しい感じもあるんですよね。昔すごく楽しくね、没頭していたあの時間、またちょっとやりたいなっていう、うん、 あの気持ちでやりたいみたいなのはあって、
ね。そうそう。人間の若さとゲームのこととまだ別軸で考えなきゃいけないから、うん、我々どうしても成長してしまいますからね。
うん。
そうね。
だから、子供っていう風にターゲットでずっと変わらない、小学生、
うん、
中学生対象に今後売れるゲームとか。
そうだね。
だから、等身大で見ちゃうとね、どうしても、こう、今更っていう感じになっちゃうんですけど、うん、まあ、そこの切り分けは難しいですね。
そう。まあ、ただ、思うのは、やっぱ人生のそれぞれのフェーズにおいてゲームの立ち位置ってちょっと考えてみたらいいのかなと思ってて。まあ、例えば、家族で子供ができました、はい、ったら、子供と一緒にみたいな観点がまた生まれてくるわけじゃないですか。まあ、そういう、ね、そう、いろんなフェーズにおいて、やっぱり、孫がとかね、いろいろそういうフェーズ、親戚の子供がっていうのもあるかもしれんけど、はい、そういうので、やっぱ考えていくと、またゲームに対する、自分たちだけでなくて、他の人も巻き込んだっていうのは、一つの、あの、考え方なのかなというふうには思いながら、まあちょっと、まだ自分にはないので、今後ね、そういう機会があれば、ちょっとね、またゲーム、またチャレンジしてみたいなというふうに、チャレンジというか楽しめるようにね、していきたいなというふうにちょっと感じた回になりました。はい。
はい。
で、後半井戸端カオスが、まあ、あなたは何が持てるかなと。世界のギロス記録、ギネス記録ということですね。はい。いろんなギネスの記録を紹介していただいて、まあ、我々でどういうのできましょう、できるんでしょうか、というところに話、流れを持っていきましたけれども。まあ、うん、我々やっぱりちょっとアイデア不足かなっていうふうにね思いまして、やっぱここもリスナーさんにちょっとね、かけらじで、どういうのだったら、面白いのかっていうのも、ちょっとリスナーさんにも聞いてみたいところがありますね。
うん。
うん。
実際に挑戦してみるっていうのを視野に入れてみたいですよね。
そうそうそうそう。
現実性を測って。
うん。
そうだね。
挑戦するところもなんかこう番組にできたらなと思いますし、例えばリスナー参加型みたいな形でもいいですし、
うん。
さっきもありました、他の他番組と一緒にっていう手もあるかなと思うので、何か、こうギネス記録にこうチャレンジするというアイデアも募集をねしていきたいなと。まあもまた全然別に関係なく私の身近にこういう人いますよみたいなのでもいいですけども、まあちょっとそういった面でもねこれからお便りをお待ちしていきたいなというふうに思います。ホネスさんどうですか、はい、ギネス記録さらにまたさっきのエンディングから補足しておきたいこととかあります？
ないです、特に。
ないかい。返事早かった
ですね。はい、ないです。
あ、そうですか。まあ今日ね、お二人ともちょっとネタ探しに最初ね、オープニングの前に本苦労していらっしゃったという感じが。
いいかなと思ってたからね。
ありますけどね。うん。まあ、一つやっぱりこういったネタから広がる話題っていうのもあります。リスナーさんの声も大事ですので、まあぜひお便りをお送りください。駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターのDM や E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りください。はい、ということで、第240回、ね、そろそろ終わりになってきますけども。いや、ギネスね、ちょっと考えようと思いましたね。
なんかいけそうなのはい
いですか？いけそうなの。うん。いいアイデアはちょっと、僕も考えたいと思います。
ぜひぜひ。
はい。ということで、また次回、3月30日配信、お楽しみにお送りしましたのは、私グリーンティーと、
ママと、
ホネストでございました。
はい。では、さようなら。
さようなら。
さようなら。